二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人相馬大作の没後200年ということで、今年は二戸市内で様々な取り組みが行われています。二戸宝探しでは相馬大作関連の話題をたくさんお届けしています。11月3日木曜日、相馬大作没後200年の記念講演会が行われました。相馬大作の蝦夷地探査と津軽港遊撃事件の真相と題し、相馬大作研究の第一人者下前哲明さんが講演を行いました。下前さんは前日2日水曜日にカシオペ FM 午後の生放送ニトトにも出演していただきました。生放送の出演終了後、下前さんにお話を聞いてみました。
札幌から来ました下前哲明と言います。二戸での相馬大作没後200年の記念講演に講師として招かれまして来ました。
はい、はい。実はカシオペ FM としては先ほど水曜日午後の番組にも生放送で出ていただきまして、その直後、お話を伺っております。はい、下前さん、もともと相馬大作この研究をされてたってことなんですよね。何年ぐらいされてるんですか？
そうですね、資料収集から始めると30年、して、まあ、レポートを書き始めたのが20年前くらいから書き始めて、まあ、それがご縁でですね、何回か二戸で講演してるんです。平成26年、27年、28年と、3度二戸で、前菅原館長さんからお願いされてやってます。そして昨年もこの講演頼まれてたんですが、コロナの関係でちょっと今年に伸びたということで、まあ、研究しながら、まあ、二戸さんとのつながりができてたということですね。
なるほど。もともと相馬大作を研究しようと思ったきっかけっていうのは何なんでしょうか？
先ほどの番組でもお話したんですけど、私ここ3年、昭和43年にですね、まあ、大学行こうか就職しようか悩む中で、まあ、講談師に、まあ、とっさの思いつきですけど、講談師になろうかと。
講談師になろう、
それで一流最低峰という講談師が当時いたんです。3人組とかなんとかっていう、こう結構人気番組をやってた。である時講談で相馬大作事件、相馬大作実の名を下前秀之進というようなラジオで講談を聞いたんですよ。じゃあ講談、ちょっと講談師になろう、そのためにはちょっと自転車で日本一周して、そういうこういろんな体験を含めたもので門を叩こうと思って、で家で、まあ、お金をわずかしか持たないで、日本一周してお金がなくなって東京で深川木場という材木屋にたまたま拾われて、そこでアルバイトをして、で旅のお金を稼いで、それから九州、四国、当時は沖縄はパスポートが必要でしたから、昭和43年ですからね。で沖縄以外のところぐるりと回って、それから門を叩きに行ったんですが、高校は出ておきなさいと。で高校を卒業した段階で、まだその志が、同じくあれば、その時はまた、どなたかをご紹介しますからみたいなことで言われて、まあ、帰ってくる、その汽車で、まあ、冬もう寒い1月ですね、 帰ってくる時にもお腹が空いて、ちょうど駅弁を買ったのがこの当時北福岡駅だったんですよ。
ああ、今のこの
新潟駅のところですね。それでね、いやよし奮発して一番高いお弁当を買おうと。これちょっとこれ私今も大事に持ってるんですけど、
はい、
公園でも皆さんに紹介するんですけど、はい、ロースカツ弁当って200円、当時ラーメンが50円か60円
というと少し高めの、
高いですね、今で言えば1800円ぐらいのお弁当ですよね。
ロースカツ弁当、
奮発して買ったんですよ、
はいはいはい、
でさあ食べようと思ってこう包み紙を見たら二戸のこう略図が載ってまして、
お本当ですね、
はい、これに上戸前って載ったんですよ。
上戸前入りますね、うん、
近代一上戸前、うん、あれ上戸前があるんだら下戸前もあるだろう、
はいはいはい、はい、ああ上があるんだから下もあるだろう、
だから私の苗字のルーツはきっとここなんだってことを、うん、その時分かったんです
、うん、はあ、はあ、
それで、家に帰って、はい、就職してから、まあ、同庁の職員になるんですけど、
はいはいはい、
就職してからまあ、いろいろ調べ始めて、
うん、
祖父の戸籍を、
はい、
除籍謄本を取ってみたら、はい、右側に九戸村戸田と出身地が書いてあったんですね、
はいはいはい、
でまずはそこから始まって、うん、自分のルーツを調べて、
うん、
そしていよいよ基本情報が揃って昭和62年にですね、
はい、
3日ほどの休暇を取って調査に来たんですよ。
はいはいはい、
九戸の戸田を行って長光寺の住職さんだいろんな方に聞いたけども、九戸にはもともと下戸前っていうのはいなかったんでないかと。
ほう、う
ん、だから一時的に、
はい、
だから明治の4年5年に人身戸籍って戸籍を始めて戸籍法ができるんですよ、
はいはいはい、
その時にその苗字をなかった農民やいろんな人たちは平民は、うん、苗字をつけたわけですね、
はいはいはい、
ただ何か縁があって下戸前とつけたのかなと私は思って、
はい、
がっくりしてこうまず、この二戸に来て歴史民俗資料館行ったら何かあるかもわかんない、
はいはいはい、
いうので行ったところですね、相馬大作の展示物がバーッとあったわけですよ、
はい、
でまあ講談では聞いた相馬大作とはえらい違うなと。それで自分のルーツも調べつつ、
う
ん、相馬大作の資料を集め始めたんです、
はいはいはいはい、
当時大森館長さんで、その後平成12年にも調査に来たんですよ、
はい、
その時に、前の菅原館長さんが、
はいはいはい、
新たな館長さんになってて、でいろんなアドバイスをいただいて、うん、資料もいただいて、それからもう本格的に、まあ、ちょうど2000年ですよね、
はい、
ですからそれからですね、いろんなことを調べては文書にしていって、
うん、
で平成26年頃になるとある程度のものが出来上がって、
はい、
菅原館長さんから、まあ、講演の依頼をいただいて、で3年間いろんな相馬大作の物語をお話しして、
はいはいはい、
まあ、結構の方が来てくれてましたけども、
うん、
で昨年も久しぶりに大作の没後の記念にですね、
はい、
応援をという話があって、うん、去年はコロナの関係で流れちゃって、
はいはいはい、
で、まあまあ、今年になって、
うん、
それで来たわけですよ。
なるほど、うん、
でいやせっかくだからっていうんで出版社の社長さんがですね、
はい、
いやそれを機会に本作りませんかというちょっとした出会いがありまして、
はい、
それで今年になってから資料をまとめ始めてバタバタと、まあ公演に間に合うように、
はい、
本を完成させてきたんですよ。
ああそうなんですね今回その公演でいらっしゃってますけども、
そう、う
ん、本も出版、
そうですから会場で皆さんにお分けできるということで、まあ、地元の本屋さんもすでに、
はい、
もう予約して店に置いてくれることになってますし、もし明日の公演で、
うん、
希望の方について割安で、
はいはいはいはい、
私のサイン代わりのこうしおりをプレゼントしようかなと思ってます、
うん、なるほど、
これ
もう放送的には公演も終わった後になってしまうのであれなんですけども、公演の中身としてはどんなことをお話しされますか、
詳しくは本にたくさん書いてあるんですが、
はいはい、
明日公演ではですね、私が一番疑問に思い調べたのが江戸地に渡ったという話はあるんですが、
江戸地に渡った、はい、
どこからどこへ渡って、どこ北海道の江戸地の どこを探査したのか、うん、ということをいろんな資料を集めて、まあ、その歴史をあの事実をこう点でいっぱい結んで、はいはい、それをまあ自分なりの推測を含めて、あのなんていうかな、そのこうだろうというものをまずお話し、
はいはいはい、一つね、はい
はい、でその蝦夷地を警備しようという志があっての調査だったんですけど、で帰ってきてから平成閣という道場を作りますよね、はいはいはい、うん、ところが大作は突然として津軽公の津軽藩主の参勤交代の帰り、うん、擁撃するぞという事件になるわけですよ、はいはいはいはい、ですから全くその志がとんでもなく変わるわけですよね、うんうん、まあ、変節するわけですけども、なぜだろうと、はい、いうことをいろんな資料から読み解いて事件の真実を、うん、まあ、お話しできればな、
うん、ほうほうほう、うん、津軽港擁撃事件の
真相という、まあ、そんなんで一応私の区切りも、あの調査の区切りもだんだん終わったので、
はい、
それで今まで集めた相当数の資料をもうすでにこれまでに二之湯民族資料館に寄贈してます。今ちょうど展示してる、はいはいはい、明治時代の講談の本とか、
ああありますあります、ね、
あれは大体私が寄贈したんです。
そうなんですか。
そう、もう何百点もあれですよ、資料は。ただ資料館狭いですからね、全部が展示できないのが残念、
う
ん、
はいはい、
将来ですね、あれですね、大作資料館みたいなのを作っていただければ貴重な資料を全て展示もできるし、はい、きちっとした保存ができるのかな、それが私の最後の、うん、まあ、願いみたいな。
あ、なるほど。あ、
まあ、あの、はい、まあ、この没後の200年の記念の、
はい、
あの講演ができることをもちろんもうすごく光栄なことですし、
はい、
まあ、それに合わせて本が人生一冊本出したいというのが私の希望だったんですが、
うん、
それは今回の機会にかなったと、
うん、
あとは相馬大作記念館が生きてる間にできていただければありがたいなと。
確かにそうです ね、
うん、やはり二の絵のやっぱり宝はいろいろあるでしょうけど、
うん、
相馬大作もその一つだと思うんですよね。
そうです
ね、
すみません、改めてですね、仕事前さんの出版された本のタイトルっていうと、
はい、ですね、文政4年の激震、うん、相馬大作事件というのがタイトルなんですよ、
はいはいはい、
で副タイトルに幕府と蝦夷町を揺るがせた、津軽と南部の確執というようなテーマにしてです、
はいは
いはい、まあ、まあ、中には間違いもあるかもしれませんけども、
はいはいはい、
まあ、一生懸命、実数4ヶ月か3ヶ月でまとめ上げたもんですから、
はい、
まあ、ちょっとフレームのつくようなところもあるかなとは心配してますけど、
はい
はい、まあ、大筋を読んでいただいて、
うん、
相馬大作の実像を知っていただければなと。
そうですね、
はい、
分かりました、
相馬大作研究のきっかけや今回の講演会、そして出版された本についてのお話、非常に興味深かったです。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は、二戸市地域おこし協力隊、猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは、二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、似た鳥の夕焼けを見ながら作った曲なんですけどね、これはまあ僕はこうね、こう二戸市の中のいろいろ回ってて、まあ、とある日ですね、いつも楽器を持ってね、車でうろうろしてたりするんですけども、まあ、夕焼けがもうあまりにも綺麗で、あそこの産直ショップアッピカさんの 駐車場の隅っこにちょっと止めさせていただいて、まあ、そこで作ったっていう夕日を見ながらね、まあそんな曲なんですけど、こんなメロディーができました。本当にね、あのね、似たよりの辺ね、あの夕日が綺麗で、あの夕日をぼんやり見ながらね、こういう曲でちょっとこうふと一日の終わりを過ごすのもいいかななんて思っています。ぜひぜひ楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力会サルカクでした。
二戸の偉人相馬大作についての話題をお届けしている二戸宝探し。これまで数回にわたって相馬大作没後200年の記念事業について放送してきました。今回で一旦区切りとします。ということで、番組後半では相馬大作没後200年まちづくり会議会長の小保内明彦さんに、これまでの事業について振り返りを聞いてみました。
ということで、相馬大作関連事業さまざまありましたけども、
はい、
はい、一旦ちょっとこう振り返りをしてみようということで、
はい、
敦煌稲荷神社小保内明彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。振り返りですね。
一応、
はい、振り返りますか。はい
改めてですけど、明彦さんがその相馬大作没後200年のまちづくり会議の会長ですね。
会長
ですね。
はい、
はい、大きくは9月のあれは24だったかな、
はい、そうですね、
はい、記念対談もあり、はい、その後文史劇もあり、はい、ついこの間は記念講演会、はい、
そうですね、
下駒井さんの記念講演会がありましたけども、はい、まあ、その他もいろいろ、
そうですね、まあ、1年を通して歴史民俗資料館での記念展示っていうのもまた核になる事業でした ね、はい、うん、
ですね。
今もやってますので、ぜひ
やってますね、
いらっしゃってください。
というちょっとこういろいろな大きいのがですね、
はい、
終わったあたりなんですけども、
そうですね、もうやれやれといったところですね。
そうすると
言い飽きたみたいな話
です。そうすると記念対談9月にありましたけども、はい、記念対談お疲れ様でした。
なんで笑ったのか分かりやす
い。改めてお疲れ様でした。
いや、お疲れ様でした。
ちょっとだいぶ経っちゃったからなんですけど、
そうですね、はい、はい、
でもあれ、司会ポジション、MC ポジションでいらっしゃいましたよね。
そうですね、まあ、総合司会は、ひとみアナウンサーさん、
は
い、なんていうのかな、パーソナリティさんが、
局長が、
はいはい、やっていただいたんですけど、その対談部分はいつの間にか私がコーディネート役をすることになりまして。
あれはなんかこう、最初から決まってたわけじゃないですか。
違うんですよ。誰かを、
はい、
初めは、その、南部さんと津軽さんのお二人と間にその中立で歴史を分かってる方に入ってもらった対談をしようっていうふうに計画してたんですが、まああっちこっち行ってる間に、これまとめれんの会長なんじゃないですかって言われて、 ほう、じゃあ誰もいないんだったらやりますかみたいな、はははって引き受けたら、
はい、
後で胃がキリキリ痛むような状況になるということですよね。
あ、そうだったんですか。そうなんですよ、
分かってればねみたいな感じですけど、あのお褒めの言葉を預かり、
はい、
よかったよって言われたりして、よかったのかどうかわからないですけど、まずまあでも会場も和やかな雰囲気で、
そうでしたね、
あの来た方からも面白かったよっていう声も多かったので、うん、まずあの対談の役割は果たせたかなと思ってはいます。
そうだったんですね。
そうだったんですよ。で来てたじゃないですか、高下さんも、
は
い
は
い、
は
い、どうだったんですか。
僕が見てる分で言うと、やはりその津軽南部もともと仲悪いって言われてるけど、実際どうなんでしょうとか、今後どうなっていくんでしょうのメインで考えると、はい、あの秋彦さんがその回しポジションになってるのが非常にこう円滑に進んで、言葉のスピードというか喋、
はい、
り口調もあの回にめちゃめちゃ合ってたなって、だから僕の中ではここも MC あってだったんだなっていうふうに今まで思ってたんですけど、当初の予定では違ったんですね。
そうですね、どうなる予定あったんですかね本当にどうする気で私もいたのかちょっとわからないですけれども、はい、まあなんとか
なんとか
まあいいんじゃないですかね、終わったんですけど、
ね、そうですね、はい、非常にいい、
はい、
記念対談だったと、
はい、
思います。
ありがとうございます、
はい、でその後分身駅は秋子さんは、
あ、見に行きました。
した、うん、
あの初分子劇です、私。
あ、そうなんですか。
今まで見たことなくて、
はいはいはい、
あんまり大きな声では言えないんですけど
いやいや、まあまあ、
ちょっとなかなか日が合わなくてですね。
そうですよね、やっぱり、ね、
来たよっていう話をあの、うん、他の神職さんとかから聞いたりして、すいません、私行ってませんでした、すいませんすいませんとっていうことが多かったんですけど、分子駅ってこんな感じなんだなっていうのと、うん、あの大作を取り上げてもらったというか大作だったので、うん、どんな話で行くのかなと思ったんですけど、
はい、
面白かったですよね、
うん、面白かったですね。
来年以降にも期待したいなと思って、うん、今まで見てなくてすいませんでした
そ
難しいんですよね。そう、まあ、大作って、まあ、まあ何回もお話ししてるんですけど、やっぱり津軽の殿様を討ちに行ったっていう事件が一番こう印象に残る場面なので、そこに目が行きやすいんですけれども、まあそうではなくて、国の一大事、まあこれから国が大きく変わるっていう時に、これじゃダメだろうっていうふうにまずこう拳を上げた方なんですよね。で一番その今回の事業を通じて皆さんというか、まあ、特に若い人というか中高生とかに分かっていただきたいのは、こういう、まあ、私もちっちゃい頃から二戸とか福岡っていうのは田舎だと思って育ってるんですけれども、かといってじゃあここで育ったから国のために何もできないとか、こう政治とかを動かしたりとか、あの大きい事業ができないかって言われたら、そうではないっていうことですよね。あのいやどうせうちらなんかこんなんだからね、まあ国が攻め込まれたりしたら政府が何かやるだろうとかって、まあ今の世の中で言うとそういうことではなくて、はい、政府がやらねえんだったら俺らがやるしかねえだろうっていうのが多分こう大作が思ってたことなんですよね。
はいはい、
で、市の平山幸三さんがいくら幕府に訴えても、うん、いや日和見信義をしてロシアなんかどうせ攻めてこねえから、その守りなんか固めなくてもいいとか、何お前むしろ大砲の準備してんだって怒られて、
うん、
でその志を相馬大作がこう継いで、うちらこそが遠くから日本を攻めてくるやつがいたら守らなければならない、そのためにみんなをで鍛えて頑張ろうとかって言って、この人はの人たちがそうだそうだって言って、お上がやらないんだったらうちがやろうって言って大作先生でついてくるわけじゃないですか、
うん、
そういった志っていうのがこういうまあ片田舎だとしてもできるんだよ、でそれを本当にこう世に知らしめたのが相馬大作だっていうことは、まあ今の世の中に置き換えると、ここの地域の人が誇りを持って、いや俺たちだって国を背負えるんだぞと、国のがこんなことになっているんだったらうちがじゃあやれるよっていう勇気になると思うんですよね。まあ大作が何をやったのかとか、そういった歴史はあるにしろ、まあそれはそれで、じゃあ今生きる私たちはどう生きていくのかっていう、 まあ、道しるべになるんじゃないかなっていうところをちょっと分かってもらえると嬉しいなと思います。まあ、それをこう福岡高校生がその対談の最後にそういったことをお話しされてたので、
はいはい
はい、まあもう私は役割は終わった終わったわけですよね。よかったよかった
よかったよかったよかった一番分かってほしい層に。
そうですね、
うんうん、
まあうちら50うちらっていうかまあ40代なのでまだ大丈夫ですけど
、はい、
まあ上の世代の人たちよりはまあ下の若い人たちに腐ってるんじゃなくて、うん、いやうちらできるんだってい う, こう本当に誇りとか自信をこの地域で身につけてもらえたらありがたいなと思います。
時代的なこともあると思うんですけど、相馬大作がその国がその当時の国がいやいやロシアなんかって言ってた当時にちゃんとその海外のことも、
うん
うん、その目を向けていた部分、
はい、
うん、なんかこうちっちゃいところで収まってないわけじゃないですか、身近な本当目先のことだけじゃなくて本当遠くのことが自分事として捉えてた部分、なんかこれは確かにあの僕はそう思うんですけど、
はい、
このみんな特に若い世代は持ってほしいなと思う部分ですよね。
そうですね、伝わってますね。
伝わって
ます。さんに伝わってれば大丈夫ですもうこれからあの何があっても、
はい、
そういうことなんだぞってこう言ってくれると思うので、よかったよかったよかった。
まあ言ってね、200年のタイミングが過ぎたからって相馬大作触れないわけではないので。
そうなんですよ、いろいろ私の中でも動き出してる事業があるので。
そうなんですね。
あのオンエアはできませんけど、
はい、
あとね高下さんにはこそこのこと伝えておきますので
、わか
りました。聞きたい方は1アットマークのマークでよろしくお願いいたします。
引き続き
引き続き FM を聞いててもらえると一番早く情報がこう流れてくると思いますので、月曜日のコンコン話もね話してますので、
4時15分頃
から、
はい、よろしく
お願いします。
特に若い世代の子どもたちに相馬大作の精神を理解し、自分たちの中に取り込んでほしい。その思いが一人でも多くの人に伝わっていることを願います。さて、相馬大作関連の話題をお届けしてきた二戸宝探しですが、次回からは浄法寺漆や九戸城跡など様々な二戸の宝についてお伝えしていきます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。